おはようございます。今年は復活祭イースターが3月の27日になっています。ですから、まあ、私たちの教科があんまり細かな暦までは修法に載せたりしていないんですけれども、まあ、カトリックやまた一部の教会ではレントといって受難節、イエス・キリストの十字架の40日前から、まあ、そのことを覚えるという、そういう時期になっています。ちょうど朝のラジオでもちょっと今日は話したんですけれども、リオデジャネイロというオリンピックがありますが、カーニバルが有名なんですけれども、元はといえばですね、受難節に入ると非常に禁欲的で厳かな生活をするんですね。その前に、騒いどこう謝肉祭というのがカーニバルの由来です。ですから騒ぎっぷりを見るとおよそ十字架と関係がないように思えるんですけれども、まあ、もちろん今はほとんど関係がないかもしれませんが、由来としては、受難節に入って厳かな禁欲的な生活をする前にもう騒いでおこうというのがカーニバルの由来だということです。そういう意味で、民数記からずっとお話をしていましたが、ルカの福音書に戻ってですね、イエス・キリストの十字架への道をたどっていきたいと思います。でルカの福音書はガリラヤを出たイエス様が十字架にかかられる直前にエルサレムの都へと、まあ、入場される、まあ、それをエルサレムへの旅とも言いますけれども、その部分に非常に多くの分量を割いているのが特徴です。極端に言えばマルコの福音書ではもう一章分しかない、その内容をルカの福音書はこの9章51節から19章まですでに当てているというのが特徴です。9章の51節をもう一度ご覧ください。さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられと書いています。まあ、イエス様は主にガリラヤで宣教をしておられましたけれども、まあ、ある時区切りをつけて顔をエルサレムへ向けて旅を開始される、まあ、エルサレムへのイエス様の旅が開始される、まあ、その言葉がここにあるわけです。さて天に上げられる日が近づいてきた頃と書かれています。まあ、これはイエス様は間もなく十字架にかかって死なれるわけですけれども、そのことだけでなく復活と、まあ、天に帰っておられる、昇天までを含めた言い方と言えます。で近づいたというのは満ちるという意味です。主イエス様が天に上げられる日が満ちようとしている、つまりイエス様が地上に来てくださったそのお働きが、まあ、完成、終わりへと近づいているということです。神様のご計画は一つ一つが実現、成就していきます。そしてイエス様がこの地に来られた最大の目的、十字架にかかられる日も近づいています。すべては偶然ではありません。イエス様は常に神様の時を意識しておられました。そしてそれを十分に分かった上で行動しておられました。でこの時イエス様はこれからエルサレムで迫害と、まあ、敵意が待っている、そのことを十分分かった上でエルサレムへと向かう旅を開始されたわけです。このイエス様の覚悟を弟子たちはどのように受け止めたのでしょうか。このイエス様の覚悟、行動を受けて、57節、このサマリア人のところはちょっと今日はお話しできませんけれども、57節から62節から、までのところから、今日は主にお話をしたいと思います。この57節から62節には、弟子としてイエス様に従う者はどのような思い、覚悟、姿勢を持つべきなのかということが語られているわけです。でちょうどイエス様は、そしてお弟子さんたちはエルサレムへの旅の途中にあると今お話ししました。 57節で彼らが道を進んでいくとというのも、まあ、そんなことを言い表す言い方ですけれども、それはまさにイエス様に従う道についての教えであるということができます。さて、本論に入っていきますけれども、このようにですね、イエス様がエルサレムへまっすぐ顔を向けておられるその覚悟、それを周囲の弟子たちも、まあ、感じつつも、イエス様と弟子たちの旅が続いていきます。57節から62節はそんな旅の途中で起こった出来事です。ここにはイエス様に従うことを希望した3人の弟子志願者たちが出てきます。まあ、厳密に言えば2人目はどうもイエス様の方から声をかけになったようですけれども、まあ、いずれも弟子になろうとしている3人の志願者たち、この3人の弟子志願者たちが登場して、まあ、イエス様とのやり取りがあるわけですけれども、この3人には共通しているところがありました。それはイエス様に従いたいんですけれども、すぐには従えない理由や条件があったということです。そしてそれに対するイエス様のお答えがあります。そしてこのイエス様のお答えは、まあ、3人の人々の抱えている問題を明らかにしていくわけです。で、この3人の弟子志願者たちの抱えている問題、それは、まさに私たちがイエス様に従うにあたって直面する、また避けることのできない3つの問題を代表していると理解できると思います。さて、どんな問題だったのでしょうか。この3人について順番に見ていきたいと思います。まず1人目です。もう一度57節58節をご覧ください。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。これが一人目です。一人目の弟子志願者が抱えていた問題、それはこの世から排除される、阻害される、あるいはさまざまな迫害を受けることへの恐れであったとまとめることができます。そしてイエス様はそのことに対して、まあ、警告をされたということです。一人目の弟子志願者は、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますと語りました。この人についてはどんな人で、なぜこんな決断をしたのかということは分かりません。まあ、そこで考えるために、まあ、傾向箇所でありますマタイの福音書8章18節から19節を見てみたいと思います。マタイの8章18節から19節をお読みしたいと思います。さて、18節から20節をお読みします。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。この箇所からわかるのは、この人は律法学者だったということです。そしてイエス様のことを先生と呼んでいます。ですからこの人はイエス様から教えをいただきたい、教師、先生であるイエス様の生徒になることを志願していたということです。こういう弟子と師匠の関係というのはユダヤ人の社会ではよく見られるものです。そしてこの人が律法学者だとすれば、もうすでに十分な教育を受けて、そして知識を持っている人ということになります。 それでもイエス様にあえて教わりたいというのですから、非常に謙虚で向上心に燃えた素晴らしい人物と言えるのではないでしょうか。それではこの人に足りなかったのは何だったのか、それがこのイエス様の言葉から明らかになります。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様と弟子たちは神の国の福音を述べ伝えながら旅を続けておられました。最初にお話ししたように、特にイエス様はこの時まっすぐ顔を向けて敵意と迫害の待ち受けるエルサレムを目指しておられました。そんなイエス様の置かれている状況は、ある意味ねぐらを持つ狐や空の鳥以下のものであったということです。人の子、つまりイエス様には枕するところもないと言われます。確かに文字通りイエス様は家や住居を持っておられませんでしたし、イエス様に従う者も同じように住む場所がありませんでした。しかしイエス様が言われたのはそのことだけではありません。実際に住む場所があるかないかということは大した問題ではないと言えるかもしれません。むしろイエス様に従う者、そして弟子たちは、イエス様に従うということはこの世にあっては希留者として生きることだ、旅人として生きることだ、そのことに気づかなければいけないということです。イエス様に従う者はこの世にあっては希留者、旅人だということです。イエス様に従う者はこの世での評価や成功に目を奪われてはいけない。むしろイエス様の弟子になるということは、この世からは拒絶されたり排除されたり迫害を受けることを覚悟しなければならない。それがイエス様に従うことだと言われるわけです。イエス様は言われます。信仰の歩みの拠り所が目に見えるところにあるのではない。私たちは旅人、希留者として天の御国を見ながら、絶えず主により頼み、主に信頼して生きていく。もし誠の神主以外に、何か帰るべき場所、戻るべき場所を確保した上で従おうとするならば、それは弟子にふさわしいことだろうかとイエス様は問題を投げかけているわけです。イエス様が求めておられたのは単に教えを受けるための生徒ではない、イエス様と苦難と危険を共にする弟子であるということをイエス様はここでこの人に伝えたのではないでしょうか。そしてまさにこの人物にはそれが欠けていた。この人が律法学者だとすれば、彼が求めていたのは知識であり教えであった。彼はイエス様の生徒になろうとしていた。しかしイエス様が求めていたのは教えを受ける生徒ではない、イエス様と一緒に歩み、そしてイエス様と一緒に苦難を共にする弟子であるということをイエス様はここで言われたわけです。この後の二人の人物についても同じですが、あえて福音書にはじゃあこのイエス様の言葉にこれらの人たちがどう応答したかということは書かれていません。つまりこのイエス様の言葉に対する応答は私たち読者一人一人に委ねられているということです。さて2番目の人物ですけれども、2番目の弟子志願者が抱えていた問題は優先順位の問題といえます。59節60節をお読みします。イエスは別の人にこう言われた、私についてきなさい。しかしその人は言った、まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。この人にも まあ、イエス様に従う意思はあったんでしょうけれども、他の二人とは違っていて、イエス様の方から私についてきなさいと命じられたところが違います。まあ、実際イエス様に従った人々の中には、自らイエス様の後についていった人だけでなく、イエス様の方から声をかけた人たちもいました。その代表としてルカの福音書に出てくるのが、十二使徒の一人になった主税人レビです。五章の27節から28節をご覧ください。同じルカの福音書の五章27節から28節をお読みいたします。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったと書かれています。このレビという人は何もかも捨ててイエス様に従ったと書かれています。すぐに従ったと書かれています。さてこの2番目の弟子志願者はどうだったでしょうか。まあ、彼にもイエス様に従う思いはあったようです。しかし何もかも捨ててすぐ従ったレビとは違って、この人にはすぐ従えない理由がありました。まず行って私の父を葬ることを許してください。まあ、彼は父を葬るための時間を求めたということです。まあ、この要求はもう本当に納得できる理由であるようにも思います。まあ、今の私たちにとっても、父を葬る責任というのは最も重要なことでしょう。またある、解釈者は、まだこのお父さんは瀕死で死んでなかったのではないかという想像をする人もいます。まあ、というのはもし死んでいたとしたら、ユダヤ人は死人に触れることを嫌いますから、死んでからある程度期間が経たないと公の場に出てこないんですね。でもう出てきてるっていうことは、死んでからいくらか経ってるか、あるいはまだ死んでない、まさにもう瀕死の状態にあった、まあ、どちらかではないかと、まあ、そんなことが書かれていました。仮にそうだとすると、もう家に瀕死のお父さんがいて、もう今に死ぬかわからない、まず父さんを見取ってから、埋葬してから従わせてくださいということです。当時のユダヤ人たちの中でもそれは本当に大事なことです。おそらく今の私たち以上にユダヤ人にとってはちゃんと家の長であるそのお父さんですね、死者を葬ることは、まあ、宗教的信仰的にも重要なことだったと言われています。またユダヤ人の慣習としては、亡くなってからは、まあ、とりあえず墓に葬るわけですけれども、1年ほど経ってから改めて、まあ、その時にはもう骨になっていますが、まあ、それをきちんと拾ってですね、改めて埋葬し直すということをしたそうです。ですからまず行って私の父を葬ることを許してくださいというこの言葉は、先生ちょっと 2,3 日待ってください、じゃあ葬式終わりますからということよりは、むしろしばらくは従いません、ひょっとしたら半年、1年、あるいは2年という答えだったということです。でそれは当時の文化としては当然のことでした。イエス様ももちろんそのことをよくご存知です。でもそのことのご存知の上で彼に答えたわけです。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい、奇妙な言い方です。本当に死んでる人であれば葬ることもできませんけれども、おそらく死人たちというのはまだ神の国に属していない人たち、あるいは福音に無関心で霊的に死んでいる人たちということでしょう。死人を葬ることは、そのように死んだ者たちに任せて、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。イエス様が来られたのは神の国の到来を告げ、そして神の国の福音を述べ伝えるためにイエス様は来られました。それがイエス様にとって最も大切なこと、関心を向けるべきことでした。 ですからイエス様に従う者はイエス様がそうであるように神の国を最優先にしなければならないということです。父を葬る、それはもっともらしい、人間として当然すべきこと、優先されるべきことのように思います。しかしそのことのゆえにイエス様に従うことを遅らせたり、また従えないことの理由にはできないということをイエス様はおっしゃっているわけです。さらに広げて考えるならば、父を葬るということに代表されるこの世に属するいかなる事柄であっても、神の国の福音の前進よりも優先していいことはないということをイエス様はここでおっしゃったということです。イエス様はこの言葉によって、弟子として従う者、弟子として従う者には確かにこの世に属するさまざまな仕事や義務要求がある、そのことを明らかにされた上で、それでもなお神の国の前進こそが最優先されるべきことだとおっしゃるわけです。私もそうですけれども、多くのイエス様に従おうとする人が、もう社会的な義務や仕事、そういった要求されることを優先してですね、従えない、またイエス様の御心に向き合えないための理由として主張してきたのではないでしょうか。もちろんイエス様は私たちのもういろんな事情をよくご存知です。でもその上であえてイエス様はそのような言い分を退けた上で、神の国こそ最優先にすべきことであるとここでおっしゃるわけです。当時のユダヤ人にとっても最も大事と思える家族の一員として当然するべき責任、しかしそれよりもご自分に従うこと、神の国に関することが優先されるべきであると言われたわけです。神の国に関する事柄に勝るものはない、神の国に関わることはまず何よりも優先されるべきことだ。イエス様はそのように言われます。イエス様に従う者、弟子となる者はこのことをまず理解しなければならない。そしてそれは神の時に従うということです。まさにイエス様はこの時もエルサレムへ行こうとしていた、十字架に従おうとしていたわけです。この人がそのことを理解していたかどうか分かりませんけれども、それこそ、いや先生1年待ってくださいと言っていたのでは、もうイエス様に従うチャンスをこの人は逃すということになります。言い換えればそれは神の時に従うということです。私たちはどれぐらいその神の時というものを意識しているでしょうか。これは決して責めるとかそういうことではなく、本当にその神の時を見逃してしまえば、私たちは本当にできるはずの奉仕、できるはずの働きを逃すことになる。そのことをまず私たちは心に留めたいと思うんですね。さて3番目の人です。3番目の人が抱えていた問題は、古い価値観と生き方との決別という問題でした。3人目の人はまた1人目と同じようにイエス様に従うことを自ら志願した人です。しかし彼もまた条件をつけてきています。彼の言った条件はこうです。主よ、あなたに従います、ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。次の聖書の訳でどうなるかなと思いますけども、いとまごいに帰らせてください。最近そんなこと、そういう言い方はあんまりしないかもしれません。家族に別れの挨拶をさせてくださいということです。この要求も最もらしいように見えます。そして聖書をよくお読みの方はあるエピソードを思い出します。それは、第一列王記でですね、預言者エリシャがエリアに呼ばれた時、あなたこそ私の後継者だと呼ばれた時にですね、私についてきなさいと言われた時、エリシャは父と母に別れを告げてからエリアに従うということを許されています。 あの時エリシャさんは、父と母にまず別れをさせてくださいと言うと、エリアは私にどうしてそれを止めれようかと言って、それを許されたわけです。イエス様はもちろんそのことをご存知でしょう。しかしあえてここではそのことを否定されるわけです。親にちゃんと挨拶をしてから従うことが何が悪いんだろうか。2番目の人におそらく1年も2年も待たせるということではないかもしれない。ひょっとしたらもう数時間あれば済むことかもしれない。しかしイエス様が問題されたのはそういうことではないということです。でイエス様は次の言葉によってこの3番目の人が実は抱えていた問題を明らかにされるわけです。誰でも手を好きにつけてから後ろにを見る者は神の国にふさわしくありません。これは実際に農業をしている方ならわかるかもしれません。好きを使って畑にまっすぐ溝を掘るためにはもう常に前方を見て耕す。それによって初めてまっすぐな溝を掘ることができるということのようです。甲子園球場ではいまだにファウルラインを実際にこれで引いてるんですけれども、それを引く話を見たときもホールだけを見て引いていくとまっすぐ引ける。しかし、手元を見てるとグニャグニャってなるという話を聞いたことがあります。でこの地方でも月を使って溝を掘っていくわけですけれども、もし横や後ろを見るとたちまち硬い土壌に、ぶち当たってまっすぐな向きから逸れてしまう。そんな誰でも知っているエピソードを通してイエス様はこの3番目の弟子志願者の心の中にある危険を見抜いておられたということです。つまり別れの挨拶を願うということは結局その人の思いと心が古い生き方、古い価値観から離れていないということです。イエス様に従うということは従う前の生き方、価値観から離れて二度と振り返らないということを意味しています。イエス様はこの人の言葉の中に彼がまだ曖昧な態度、古い生き方や価値観に対する未練を持っていることを見出されました。その上で彼に本当の意味でご自分に従うことを期待してこの厳しい言葉をかけられたということではないでしょうか。旧約聖書にもそんなエピソードがいくつかあります。イスラエルの民はアラノへ出てから何度も何度もエジプトへ帰りたいと言ってモーセにつぶやきました。こんなところへ出てくる、こんな何もないアラノへ来るぐらいだったら奴隷であってもエジプトで肉やパンをいっぱい食べてた方が良かったと何度もつぶやきました。それはまさに古い価値観から彼らが決別できていなかったということです。でロトの妻はソドムの町が滅ぼされた時絶対に振り返ってはいけない、まっすぐ逃げなさいと言われたのに、残念ながらロトの奥さんはですね振り返ってしまった。その時潮の柱になったと創世記の19章26節に書かれています。で私たちもかつてイエス様を信じる信仰を決心した時どうだったでしょうか。信仰を告白してイエス様に従う決心をしたのではなかったでしょうか。しかしその後もし私たちがその時の決心告白に反するような生き方をしてしまっているとしたらイエス様はどう思われるでしょうか。私たちは今ひとたび一度イエス様に従ったならばどんなことがあっても前を向いて、そして進めないとしても少なくともその場にとどまり続けて信仰の歩みを続けていくべきではないでしょうか。弟子であるということは一時的な気持ちによる決断ではありません。イエス様と共に歩み続けることです。この人に求められていたこと、それはイエス様に従うならば彼はイエス様と共に歩み続け後ろを振り返るべきではなかった。 まあ、ここでのイエス様のお言葉も非常に厳しい言葉のように思いますけれども、それは私たちへの励ましと挑戦、チャレンジの言葉ではないでしょうか。まとめたいと思います。このように弟子となろうとしている人たちに対するイエス様の要求は、まあ、ある意味厳しいものに思えるかもしれません。しかしイエス様が求めておられることが明快である、はっきりしているということは確かです。もしイエス様がですね、ここでああ分かった、あなたの事情はよく分かった、じゃあそれでいいからついてきなさいという言葉を言われたとしたらどうでしょうか。イエス様が言われることは明快です。世に属するいかなる者も神の国の前進、そして十字架の道を歩まれるイエス様に従うことに優先するものはないという原則です。そしてイエス様は私たちが私たちのすべてをもって従うことを求めておられるということです。つまりイエス様に従うということは片手間にあるいは副業的にできるものではないということです。でここに登場する弟子志願者たちはそれぞれ課題がありました。そしてイエス様はその課題をご存知の上で彼らにそれぞれふさわしい言葉をお与えになったわけです。この3人のその後の応答は、まあ、さっきも言いましたが書かれていません。果たしてどんな応答をしたんでしょうか。おそらく彼らはそのイエス様の言葉を聞いたとき、自分の中での優先順位のつけ方を問われたと思います。そして何を第一としているのかということを深く探られたと思います。そして私たちもまたこのイエス様の言葉を通して深く探られるのではないでしょうか。私たちは神の国の福音を伝えるということがいかに重要で重要かということをどれぐらい理解しているだろうか。理解しているとしてそれが緊急を要することだということをどれぐらい理解しているだろうか。何を後にしてもまずしなければならないということをどれぐらい理解しているだろうか。そのことが私たちがイエス様の御心を知り、そして御心に従うということにつながっていくわけです。もし私たちがイエス様と共に神の福音の前進のために働き労苦することにいかに価値があるか、またそれが喜びと楽しみに満ちたものであるかということを知っているなら、何の条件もつけずにイエス様の後に従っていくのではないでしょうか。まあ、しかし残念ながら私たちもあの3人の弟子志願者たちのようにですね、イエス様の御心に従えない、いや従わないとは言わないにしても条件をつけてしまう、不十分にしか従えない、さまざまな理由がある、まあ、それが現実だと思います。つまりはイエス様の言葉は私たちへの言葉でもあるわけです。今朝私たちは改めて自分自身を探っていただいて、で今私たちが握りしめているもの、優先しているものが本当に優先するべきことなのか、握り続けるべきものなのかということを探っていただきたいと思います。長らく信仰生活を続けていると自分なりの信仰の在り方、スタイルがもう落ち着いてきて、それはそれで安定した信仰生活につながるわけですけれども、時にですね、このイエス様のチャレンジの言葉を聞いて、まあ、私もそうですが、本当に自分自身を探ることが必要ではないでしょうか。今の私のこの信仰のスタイル、生活でいいのだろうか。神様の御心はどこにあるのだろうか。そのことを共に探っていきたいと思います。もう一つ最後に忘れてはいけないこと、神様、イエス様、私たちの弱さを全部ご存知だということです。この3人の弟子たち、弟子志願者だけではなく、弟子であったはずのペテロをはじめ12弟子はみんな従うことに一度は失敗しました。しかし彼らはイエス様の憐れみによって回復され、清められました。ですから私たちも諦めることなく、恐れることなく、前を向いて従い続けたいと思います。 たとえ倒れたとしても立たせていただいて、神様の恵みに頼り続けていきたいと思います。お祈りしましょう。